かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
もう25回も語り合ってるの。
そこはなるとね。
なるとよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
ポッドキャストでもね、この番組配信してるじゃないですか。
配信してますよ。
本当に多くの皆さんにダウンロードいただいてね、ポッドキャストってのは登録するとずっとあの常時ねダウンロードできるようなシステムになってて、
はい、
そう定期的に聞いてくださるリスナーが増えたってのはありがたいね。嬉しいね。
ありがたいことですね。音楽はカットしてあるのに
ね、だけど魅力はどうですか。ラジオっていうのは、うん、結構ほら生放送でお送りしてる番組多いじゃないですか。
多いです。
そうした中で4月のあの我々の恥ずかしい喋りが今にこうリアルタイムで聞くことができるってのは嬉しいじゃないですか。
ガンプラね。
ガンプラね。
いやー、いい時代になりました。
本当ですよ。未だにねあの4月当初の話を聞いていただいて、聞いてますよという声をかけていただいております。
ありがとうございます。
ありがたい限りです。今週もガンガンいきますよ。
いきますよ。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
メッセージをいただいています。
どうも。
かき逃げ屋本舗水太郎さんです。
はい。
第5回放送の時、なぜマクロス F を長崎で放送しないのかというあの長文投稿をしたものです。覚えていらっしゃいますか。
20回も前の放送分ですね。
覚えていらっしゃらない方はぜひ第5回の放送聞いてみてください。熱く語っておりますんでね、
は
い、
私たちは覚えてますよ、
さて今日はお礼の手紙をしたためております。
あら、何かしら。
10月5日月曜日の24時55分
ほう、
マクロスフロンティアだよねこれ。
フロンティアですね。
フロンティアって書いてあるメールには。
ファンのくせに。
マクロスフロンティアの地上波放送が NBC テレビで流れることを聞きました。ヤッホー、
ヤッホー。
劇場版の公開直前という絶妙なタイミングで地上波放送を決定していただいた NBC テレビ編成の皆さんのご配慮すごく感謝しております。まあ、あの劇場版の方は九州で2カ所福岡のみしか公開されないというジレンマはありますが、本当にありがとうございましたというお礼の手紙をいただきました。
は
い、
これは名前は言いませんけど NBC テレビに永石くんっていうのがいましてですね。
言ってるじゃないの。
私も熱く語ったんですよ。マクロスフロンティアがね、
ええ、
今どれぐらい人気があるのか、
うん、
ね、そして TBS 系列で深夜やってた軽音、
うん、
ひらがなで軽音、
はいはい、
あれも今ねすごいね、もうオリコンとかもチャートに入ってるんだよというね、
ものすごい広がり見せてますよ ね、
すよね、あの番組ね。なんで NBC やんないのって言って非常に困らせてしまったんですけれども、とりあえず
その答えは大人の事情としか言いようがないんですけどもね、我々放送局の人間としてはね、
一応さ、ラジオを機能ね、あのお宅の皆さん、お宅の皆さんっていうのもなんですけれどもね、林田村山は割と努力してますちゃんとね。社内的に。
そう、あのこのマクロスフロンティアもですね、月曜日の深夜放送されることが決まっておりますので、
はい、今度からね、
10月5日から始まります。
うん、そう
ぜひご覧になってください。
見てね、もう。
で見た時必ず頭の片隅に、ああ聞かせられないラジオっていうのを NBC ラジオでやってんだっていうこともね、そうそう、イメージしていただければと思います。
よろしくです。
そしてもう一つ、しげくんさんからいただきました。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
私そんなにオタクではないんですが、
あら、
この番組面白すぎです。一度語っていただきたいのが、はあ、長崎ならではの遅れネットのことです。ドラえもんが月曜5時で九十九島せんべいの提供でやっていたことなど、福岡に出た時に全国共通ではないことにショックを受けました。以前マクロスの話題がありましたが、ホタテイストの薄い昔から NBC を見てる人はまあそんなもんじゃないのかなと思っております。ではではといただきました。
遅れネット
ね、うん、あのまあテレビ朝日系列というのは NBC でネットしていたこともありまして、
うん、
まあ、夕方5時というか4時50分か55分くらいから始まってましたよね。集まれちびっこなんて KTN でやってました
しな。懐かしいですね。
夕方は子供たちの時間帯だったんだよね。
あの私がね ね小学4年生の2学期の途中に神奈川から長崎に引っ越してきた時にですね、
はいはい、
坂本小学校で、
ええ、
夕方集まれちびっこって KTN で確かにやってました。
やってました。
でその時に非常にショックを受けたのが KTN の多分女子アナの方だと思うんですが、ええ、この後はキャプテンハーロックをお送りしますって言って僕はもうねもう小学4年生もずっこけてねハーロックじゃなくてハーロックでしょと思って。
ちょっと待って、え、キャプテンハーロックは NBC で放送してなかったかい？
いや KTN だったと思いますよ。
俺の記憶では土曜かに土曜の早朝にハーロックは
やった。夕方だった夕方だった。
そうだったの、
ね、ちょっと裏を取れないのでまたこの話の続きはそのうちしたいと思いますけど、
ハーロックでずいぶんショックを受けたというね記憶がありますか。
それはさておき、
はい、
その取り扱っていただきたい、まあ、そのリクエストもいいんですけれども、
うん、
今週のテーマはすでに先週の時点で決まっておりました、
はい、
今週のテーマは僕の憧れ僕の恋人スーパーカーです。この歌知ってる？
知らない知らない。タイトル変わってるじゃん。先週はなんか燃えたスーパーカーブームかなんか そんな感じのタイトルじゃなかったっけ？
あのね、いやそうなんだけれども、今歌ったのは、はい、テレビ東京系で絶賛放送されていた対決スーパーカークイズのテーマ曲だったんですよ。
何それ？
だから長崎では放送されなかったんですね。
あ、
もう30分間スーパーカーに関するクイズばっかり出て、
はい、
それにあの全国から応募してきた小学生たちが出て、あのクイズに答えていって優勝したらいいものがもらえるというね、もうスーパーカーマニア小学生たちの憧れの番組だったんですよ。
当時の東京12チャンネルで。
東京12チャンネルで。もう僕も出たくてしょうがなかったんですけどもね。
それぐらい詳しかった、好きだった。
当たり前じゃないですか。スーパーカーブームの私申し子のような少年でしたよ。
え、いつぐらいでしたか？私も小学校の時でしたけれど。
あのですね、1970年代半ばから後半にかけての5年間ぐらいなんですね。意外とブームの時間というのは短かったんですけれども。
そうなの。
スーパーカーってでもあの厳密な定義というのはなくて、
うん、
なんだかデラックスで速そうでかっこいい車のことですよね、
うん、僕の中では外国車のイメージが強いですね。
代表的な車としてはランボルギーニカウンタック LP400。
あ、それはわかります。あのドアの上にビューンって開くとやもんね。
フェラーリベルネッタボクサー512ベーベー。
よー覚えとんね。
当たり前じゃないの。
今時あのほら BMW という言い方しますけど、当時ベンベーって言ってましたね。
ベエンベーですよね。
ベンベ
ー。それでは皆様よろしいでしょうか。
はいはい、何ですか？
スーパーカーの音、今日は用意してございます。
音がある。
NBC のレコード室には何でもあります。
うわ、いや EP 版じゃないですか。
はい、
あらたくさん、
ドーナツ版です。
なんかマジックでも始まりそうなぐらいたくさん持ってきたね、
は
い。
マセラティメラク SS の、
はい、
いい音をたくさん集めてみました。
いいね、はい、今日も村山さんの好きなスーパーカーの音がたくさん、
は
い。
まずはマセラティメラク SS のクラクションから聞いてください。
ポッドキャストで番組をお楽しみの皆様、放送ではここでスーパーカーの超かっこいいサウンドが流れていますが、大人の事情でお届けできません。ごめんなさい。
わかった、今のこれヘッドライトが今開いた音ですよね。
渋
リトラクタブルヘッドライトが今開きました。
開いたの、はい、はは
い、ワイパー
ワイパーなかなかエンジンに行かない ね
マセラティメラク SS、 真っ赤なボディの SS のワイパーですよ、ね、
これマセラティメラク SS の音、
マセラティメラク SS の音でしたね。
ちょっと待って、レコード、ね、当時こういうのが出てたの？
出てましたよね。これだってマセラティメラク SS のレコードですから、これが、
はい、あのファンの方々この音を聞いて興奮していたと、う
ん、興奮してました。じゃあ続きまして今度はレアものですよね。ランボルギーニイオタのいろんな音を聞いてみてください。
ああ、
ポッドキャストで番組をお楽しみの皆様、放送ではここでスーパーカーの超かっこいいサウンドが流れていますが、大人の事情でお届けできません。ごめんなさい。
もう行っちゃった。
わ、いい音だねこれ。
ランボルギーニイオタはですね、これ謎に包まれたスーパーカーですよね、はい。1970年に1号車が作られたことは確かなんですけれども、その後ドイツでレプリカ複製品が8台作られて、でも本物がどこに行ったのかわからない。しかも一切のスペックは不明です。あのランボルギーニミューラの改造車、レース用の改造車であるということだけは確かです。そしてなぜなのに、なぜその幻のイオタの エンジン音とかのレコードがあるのか、
うん、その疑問だ、
これも謎に、
おいおい
謎、謎としか言いようがありません、
ね、実在したのかいヨタっていうのは、これ、
うん、僕もね写真は見たことがあるんです
けど、写真はあるの、うん、ランボルギーニだ、いろいろほら 何種類もありましたよね、
ありましたよね、
三浦派だとか、はい、俺はヨタだとか、
うん、ね、あのカウンタックがいいとかね、
はい、いました。
さあ続きまして、今度はすごいですよ、ポルシェファンの皆さんお待たせしました、
ドイツの名門じゃないですか、
今度はですね、うん、ポルシェ930ターボ、934ターボ、911、914、この4台の夢の共演です。
ポッドキャストで番組をお楽しみの皆様、放送ではここでスーパーカーの超かっこいいサウンドが流れていますが、大人の事情でお届けできません、ごめんなさい。
これさ、はい、あの車を運転しながら聞いているポルシェファンの皆さんは、はい、思わず、あ、後ろの方からポルシェが来たんじゃないかと錯覚を起こしたんじゃないですか。
いや、錯覚を起こしますね。今私は目を閉じて聞いていたんですけれども、ポルシェ930ターボ、934ターボ、911、914、その4台が軽やかにサーキットをかけていく姿が見えました、
見えましたか。
先頭を934が走ってました。
あ、本当に、本当ですか。
当たり前じゃないですか。
さすがですね、村山さん、さすがお好きなんですな。
いやー、これは当時スーパーカーブームの洗礼を受けた世代であれば当然のことでしょうね。
そうですか。
あれは林田さんそんなにハマらなかった。
僕はね、あんまりハマらなかったですね。スーパーカーで記憶があるのは、当時、うん、コーラの王冠の裏でスーパーカーの絵がずっと載ったんですよ、うんうん、でやっぱりランボルギーニ、うん、カウンタック LP400 の、うん、あの王冠が出るととても嬉しかったっていう記憶、うん、それから、森町に、うん、今長崎新聞が立ってますが、うんうん、あそこは成功賞跡って広場だったんですよ。
ああ、そうでしたね。
あそこにスーパーカーたくさん来たんですよ。
やった、やりました。
でナンバーがみんな品川でね、うん、なんでみんなナンバー品川なんだろうと疑問だったですね。
品川ってのはすごいところだな、行ってみたらスーパーカーばっかり走ってるんだろうなと
思いましたね。思ってました、で当時ね、親のカメラを借りてね、弟と一緒にこのスーパーカーショー見に行ったんだけれどね、うん、スーパーカーばっかり写真撮って弟の写真撮らなかったんですよ。
あら、ま、
親から怒られましたね。
はい、まあでも車の方が大事だもんね、やっぱりね。
そうなんだよね。
仕方ないことだと思います。さて皆さん、スーパーカーブームのその立役者、
はい、
サーキットの狼、
あ、少年ジャンプ、
この漫画をね、やはり通り過ぎるわけにはいきませんね、
うん、
週刊少年ジャンプに1975年から79年にかけて連載された大人気漫画でありました。主人公吹雪優也、ロータスヨーロッパに乗っていましたね。
あ、
白いロータス、かっこよかったですね、
あ、僕紫色のミニカー持ってましたね、ロータスヨーロッパ
持ってましたか。
はい、
トミカのね、ミニカーが随分ヒットしましたけれどもね、あのサーキットの狼が間違いなくスーパーカーブームの火付け役となりました、
うん、
子供だけじゃなくて大人たちも夢中になって読みました。ついに映画化までされたことを知ってますか。
知らない。
NBC のレコード室には何でもあります。
おお、
サーキットの狼の映画の主題歌レコードです。
映画ってのは実写ですか、アニメ版ですか。
東映映画実写版です。
実写版、
実写版です。
でもジャケットはあの漫画版で描かれてるのですね。
そうですね、
う
ん、やはりファンの皆さんへの、まあ、なんで訴求力を狙ったんでしょう。なんか妙に難しい言葉で言ってしまいましたけれども、サーキットの狼主題歌はシモン・マサトが歌っています。いいですか、ラジオお聞きの皆さん、これはねお宝ですよ、このレコードは。この歌声、
いやもういや喜んでますね、村山さん。
それでは、
は
い、東映映画サーキットの狼主題歌、満を持して聴いていただきましょう。どうですか林田さん、
しびれますね。
ちなみに、作曲はシモン・マサトさんがしています。
ご自身が、
ご自身が。
昭和52年、
昭和52年、
11歳か、
うん、
全然記憶ないな。
作詞は池澤聡さんがご自分でなさっています。
漫画版のご本人が、
はい、ですが決してこの歌は、なんだか作品世界をきちんと
反映しているのか、
ねえ、そうは思えないような気がするんですけどね。
いきなりなんかおーおーと、そんな、
いやいや、あのラジオでね、生で聞いていた皆さんは貴重なレコードを聴けて本当に良かったです ね。私もこれをレコード室で見つけた時は小躍りしました。
この曲もやっぱりそういう 車の音っていうのは入ってましたな。
入ってましたね、吹雪雄也はロータスヨーロッパを買って、まあ敵はランボルギーニとかポルシェターボとかフェラーリとか、それをちっちゃいスポーツカーでロータスヨーロッパで打ち破っていく、これがロマンだったんですね。ロータスヨーロッパって、まあ、言ってみたらスーパーカーじゃないんですよ。ライトウェイトスポーツ、ちっちゃい車、エンジンもね 1500cc から 1600cc だし。
あ、そうなの。
ちっちゃいのロータスヨーロッパって、だって乾燥重量600キロしかないんですよ。
へえ。
だから早いんですよ。
あんたそういう数字を何の資料も見ずにスラスラと言いますね。
当たり前じゃないですか。
詳しいな。
スーパーカー世代ですよ。でもね、600キロしかないのに、パワーは最強バージョンと言われたロータスヨーロッパスペシャルでは126馬力だったかな、ちょっとうろ覚えで喋ってますけど、ということは、パワーウェイトレシオで計算すると、だいたい普通のスポーツカーって1トン超えるじゃないですか、ね、ロータスヨーロッパが600キロで126馬力ということは、単純計算すると 1.2 トンの車が252馬力と同じことなんですよ。これは早いですよ。私の知人で実はロータスヨーロッパを持ってる人がいて、乗せてもらったんですが、 1600cc とは思えないスピードでしたよ、で軽いということはやっぱりブレーキングで非常に有利なんですね。短い距離でスパッと止まることができる。
なるほど。なんかその髪型といい、語り口といい、なんとなく私はあなたが徳大寺さんに見えてきましたよ。
あ、ちょっと職業を間違えてしまったかもしれません。では皆様、オンエアをお聞きの皆様、よかったですね。またすごいものを聞いて、
秘蔵レコード、また EP 版が出てきましたね。
なんと、はあ、原作者池澤聡さんご本人がナレーションをしている。ナレーション
歌ってんのかと思ったよ。
ナレーションです。小さな箱の中で。どうですか。
うち震えましたね。池澤先生、滑舌悪すぎじゃないですか。
いや、改めて思ったんですけど、ナレーションって難しいんですね、やっぱりね。
でこの音楽全然意味ないですね。
いやいや、大いにありますよ。
あ、そうですか。
この音楽がレースの緊張感、夜明けのドライブの静寂、冷たさ、全てを表現しているわけですよね。
そうした空気の中でレッドゾーンに飛び込んでしまったハディがガートレールがとか言ってましたよ。
あのポッドキャストで池澤先生ご本人もお聞きになるかもしれないので。
危ない。あまり批判的なことはやめておきましょう。
まあ、ちなみにですね、これあの映画版の主題歌の B 面に収められていたものなんですけれども、映画にはですね、まあ、主演は吹雪雄也役は吹雪真也さんという方が、出演されたんです。特別出演として池澤聡さん、それから高橋国光、中島悟、星野和義というですね、
高橋レーシングの方ですか、ひょっとして高橋さんって方は。
もうね、高橋国光さんは日本を代表するレーシングドライバーです。もうとにかくすごい映画だったんです、これは。サーキットの狼 ね、あ、ちょっと時間がなくなってきました ね、
そうだね。
もう一つ聞いていただきたい。
まだありますか、
はい、
出るね今日は。
出ました、ポルシェ 3.0 RS レーシングというタイトルのレコードです。
はい、
ポルシェ RS というのはポルシェカレラシリーズの中でもこの 3.0 というのは最強バージョンですね。ポルシェ930ターボとかが出る前にはこれが一番速かった。
ほう、これどれぐらいまで速度って出たもんなんですか、当時。200キロ以上なんですか。
260キロって、
もう新幹線より速い
ですけれどもね。あ、265キロってレコードには書いてますね。
すごいね。
そのレコードです。
はい、
ちなみにですね、まあ、これも音楽仕立てになってるんですけれども、ナレーションを最初に言っちゃいますが、小林克也さんがやってます。はい、聞いてみましょう。どうですか。
かっちょよかった。
勝谷小林かっこいいね。
やっぱり何やらせてもうまいね、この方は。
しかしこのレコードは何がしてるのかよくわからない。
本当だね。
まあ、というわけでスーパーカーをですね、30分ではとても語りきれなかったんですが、なかなか楽しかったでしょ。
楽しかったっていうか奥深かった。いや、この番組ってね、置いてけぼり感が魅力なんですよ。ついていけない。私正直言ってスーパーカーってのは本当にね、よくわからなくて知らないんですけど、村山さんの話今日は本当に興味深かった。
そうですか。
楽しかった。
まだ自分の知識の多分10分の1も20分の1も喋ってないと思いますけれども、
何のメモも持たずにスラスラとよく出ましたですな。
いやー、スーパーカー燃えましたからね。
はい、
というわけで、今週のプレゼントなんですけれども、ワイワイ貿易さんからミニカーを提供していただきました。これはですね、アメリカのアニメーション映画ですね、カーズ、このキャラクターミニカー、 トミカの D23 番と32番を各1名様にプレゼントします、う
ん、はい、
はい、まあ、詳しくはあのネットとかで調べてみてください、はい、
じゃあ今日のキーワード何にしましょうか。
スーパーカー。
スーパーカー、
はい、
池澤さとしじゃなくてよか。
スーパーカーでいいです。
スーパーカーでよか。スーパーカーです。
はい、NBC のホームページを開いていただいて、聞かせられないラジオのページがありますから、その中の応募フォームからお申し込みください。
佐世保四花町アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内商品大幅値下げ。毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできます。そして欲しいメールはと言いますと、来週以降のテーマに関わってくるわけですが、
来週は安彦義和の世界、
来週は林田茂和のディープな世界ということになりそうです、
ね、ガンダムのキャラクターデザインでもおなじみのあの方ですよ、
ね、はがきやファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。まあ、ガンダムももちろんそうなんですが、他にもクラッシャージョーとかダーティーペアとかいろいろありますよね。
そうですね、僕はもともとそのアニメ作家として好きになりましたけども、その後のね漫画の方も全部持ってますですよ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山仁志でした。あ、今日はまだもうちょっと時間がありますねと言っている間に時間がなくなってきましたか。
それでは皆様、また毎週